今歌いました賛美歌244番は、日本人が作詞作曲した賛美歌です。賛美歌集の中には世界中の賛美歌が収められていますので、日本人が作詞作曲したものは数が少ないのですが、そのうちの一つであります。皆様、ご覧いただいてわかりますように、どの節も前半の2行が人間の苦しみを歌い、後半の2行でキリストの救いを歌っています。メロディーもそれに合わせて前半が短調、後半が長調となっています。この賛美歌は、やはり日本人が作ったものということもあるんでしょう。私たちの心の琴線に触れるような感じがして、いい賛美歌だなと思うのであります。前半の歌詞をお読みいたします。皆様もご覧いただければと思います。一節。行けども行けどもただ砂原。道なきところを一人たどる。二節。焼けたる砂原、痛む裸足。乾きの極みに頼る命。三節。カエルに言えなく疲れ果てて、望みもなき身は死をぞ願う。ここには人生の辛さが表されています。人は誰でもこのような体験を少なからずしているのではないかと思います。そしてこのようなことにならないようにと努力して人生を切り開こうとするものですけれども、誰にでも自分の責任によらない偶然の出来事によって辛い人生を送らなければならなくなる可能性があります。人は誰でもそのような可能性に、そのようなものに対して不安を抱えて生きています。三節の歌詞には、望みもなくなった死にたいという絶望が表されています。今、私たちは、世界中がそうですけれども、感染症の流行によって苦しんでいます。災害が多発して人が亡くなり、家屋が被害を受けて苦しんでいる人々がおられます。これからは熱中症に注意しなければなりません。私たちの安らぎはどこにあるのでしょうか。私たちは悲しみ苦しみの中にある人々に主の慰めと癒しをお祈りしたいと思います。エフェソの信徒への手紙2章11節と12節で、パウロはエフェソの人々に、あなた方はこの世の中で希望を持たず、神を知らずに生きていた、と書き送っています。希望を持たずというこの言葉は、賛美歌240番の各節前半の歌詞と響き合っているように私には思います。人生の辛さがまた不条理がこのパウロの一言に込められているように思うのです。パウロはさらに、あなた方は神を知らずに生きていたと書き送っています。人は信じる者なしに生きることはできません。誰でも 何かを信じて生きています。もし、明日遊びに行こうと思っても、交通事故に遭うかもしれない、大雨が降るかもしれないと思えば、遊びに行くことなどできません。このように私たちは、明日そこに行けると信じるから行動できる、そういった存在であります。多くの人が財産や人脈や健康や地位といったものを信じる、あるいは拠り所として生きているのではないかと思います。そのように私たちが誰でも信じるものを持っているということをまず私たちは肯定しなければいけない。受け入れなければいけません。その上で神を知らずに生きているというふうに言われるパウロの言葉に耳を傾けたいのであります。先ほど申しましたようなものは今私たちの手元にあっても将来まであると保証されてはいません。神ではなく、この世のものに頼るからこそ、それがなくなる不安から解き放たれることはないのであります。この世のものに頼る人々を、パウロは、神を知らない人々と言っています。パウロは一方では、そういう人たちを、まあ、裁くと言いますか、そうじゃいけないんだというふうにも言ってますし、一方では、いや、そういう状態にいる人たちは大変なんだという思いを持って、なんとか神を伝えたいという思いを強く持ちながら、この言葉を言っているのではないかと思うのです。神を知らない人々の中には、持てるものと持たないものとの分断があります。富めるものと貧しいものとの分断というふうに言い換えてもいいと思います。この分断は、パウロの時代の分断とは様相が違っていて、神を信じていない人々の間で分断が起きています。神を知らない人々の中には、自分の傲慢を隠すために、神の名を口にする人々もいるように私には思います。そのような言葉を聞くときに、本当の誠の神を信じる私たちの心は張り裂けそうになります。そのような形で神の名を口にしてほしくない。それは、それこそ実戒にある、神の名を乱れに唱えてはならないということに対する恐れがないのではないかということを思わされるからであります。私たちはもちろんそういう人たちを敵だと思うこともできますけれども、先ほどのパウロのもう一つの立場に立てば、その人たちの悲しみ、神を知らないで生きている悲しみに私たちは目を留めていかなければいけないのだろうと思うのです。今日読みました預言者エレミアの言葉に戻りますけれども、エレミア書23章1節の言葉が私には心に響きます。主はエレミアの口を通して、災いだ。私の牧場の羊の群れを滅ぼし、散らす牧者たちは、と、持てる者や権力者、その当時の王とか祭司といった人たちを糾弾しています。そしてまた、神である主は、糾弾するだけでなく、私たちが生きている現在のこの世界がいかに分断されていようとも、それを 修復なさろうとしている、修復なさるのだというその意思を表明されております。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。このように言われるのであります。なぜこのように言われるのか。なぜなら、もともと被造物は、神のもとにそれぞれの個性を持ちながら一つだからです。エレミア書23章3節の先ほどの言葉がそれを示しています。持たないものを散らされたものに元の平和な場所に変えることができるという希望が与えられています。そこには一人の牧者が立てられます。それは長い間、イスラエルの中では謎の存在でしたが、この牧者こそ救い主イエス・キリストであります。賛美歌244番の各節の後半は、キリストが私たちを救い導いてくださることを賛美する歌詞が歌われています。これも読んでみたいと思います。一節。ささやくごとくに御声聞こゆ。疲れし我が友、我に来たれ。二節。静かに優しき御声聞こゆ。命の泉に来たりて飲め。三節。さやかに力の御声聞こゆ。帰れや父なる神のもとに。このような言葉です。私たちがこの言葉を信じ、神のもとに帰る。キリストのもとに行くならば、キリストは疲れを癒し、不安をなくし、乾きを止めてくださる。そして私たちは父なる神のもとで安らぐことができるようになるのです。エフェソの信徒への手紙に戻りますけれども、2章13節でパウロは、あなた方は以前は神から遠く離れていた。少し私は言葉を足しましたけれども、この遠い近いっていうのは距離ではないんですね。神に近いか遠いかということをパウロは言っています。だから私は13節にその言葉を足して、あなた方は以前は神から遠く離れていたと申し上げたいと思うのです。そして続いて、しかし今やキリストイエスにおいてキリストの血、すなわち命によって神に近いものとなったと告げています。キリストが自らの命を代償として私たちを滅びから救い出してくださる。そればかりか、信じる者たちを養子として神の相続者にしてくださったのです。キリストは私たち人間の、そしてこの世界の平和です。人々が神に敵対し、また分断の中でそれぞれ敵対する。それは敵意という壁であります。この敵意という壁をご自分の命によって取り壊してくださいました。 こうしてキリストは富める者と富め貧しい者、持てる者と持たない者、神に近い者と神から遠い者というものを一人の新しい人に作り上げて平和を実現してくださったのです。しかし、懐疑的な人は次のように言うでしょう。現実を見てみなさい。どこにそんな平和があるのか。現実を見てみて、今どこにそんな平和があるというのかという言葉に、私たちはたじろがされそうになります。確かに現実にはいろいろなところに緊張があり、紛争があります。それが私たちの目に見える世界であります。まあ、実存主義っていう言葉があります。これは今のこの現実をちゃんとありのままに受け入れるというか見るということなんですけれども、私たちキリスト者はその現実の奥に神の働き、神の御旨を見るのであります。それが今日私たちに与えられた御言葉に表されています。私たちは新しく作り変えられて一つとなることができます。その土台はイエス・キリストです。この土台は決して揺るぎません。この土台の上に建てられた建物、私たち一人一人もその建物の要素でありますけれども、その建物は揺るぎません。しかしながら、私たちがもしキリストの成し遂げられたことを信じることができないならば、御言葉に表されているこの神が一つになさろうとしていること、あるいはもともと一つであったのものが分断されているのだということに疑問を持つ、それを信じられない、ということはあり得ることであります。私たちは、神を知り、神に従うことを優先しなければなりません。それは信じるということなんですけれども、私たちが信じるのではありません。主イエス・キリストの信仰が、あるいは主イエス・キリストの祈りが、私たちをそのようなものへと変えてくださいます。主は祈られました。私たちのために、私たちに信仰がなくならないようにと祈られました。その祈りに私たちは支えられています。私たちは一つの霊に結ばれて、父なる神に近づくことができます。教会というこの建物は、その信じる人たちを集める場所であります。ですから、教会という言葉を建物と考えるのではなくて、キリストを信じる人々の群れというふうに考えていただければ、この教会が立て上げられていくということが、私たちの信仰がますます確かなものになっていくということであるということに気がつくと思います。この群れは、使徒や預言者の土台の上に立てられており、その要石はキリストイエス様ご自身であります。信じるということについて、私は 一つの祈りを紹介したいと思います。こんな祈りです。私は信じます。私は決して戻る道もなくなってしまうほど遠く、神様から逃げ出してしまうことができないこと。私は信じます。神様は私が生きることを望んでおられ、死ぬことは望んでおられないことを。喜ぶことを望んでおられ、悲しむことは望んではおられないことを。そして私のそばに、今日も、また、遥かな永遠に至るまでいてくださることを。こんな祈りです。私たちが現実を見て、神である主を見失いそうな時に、この祈りは私たちを主に引き戻してくれます。私たちが主から遠く離れているのではないかと思う時、あるいは神から遠く離れようとしようとしても、主は私たちをいつまでも顧みてくださる。共にいてくださって顧みてくださる。私たちがこの世界の現実を見て希望を失い、死にたくなっても、主は私たちが生きることを望んでおられることを信じることができます。私たちが心から主を賛美できるようになるように、それはここにいる人たちだけではなくて、すべての被造物が共に主を賛美できるようになるように、主は私たちを勇気づけ、その実現に向けて働きを与えているのであります。現実の悪の力がどれだけ大きく、私たちの目には分断がどんどんどんどん進んでいるように見えようとも、主は私たちを用いて、私たちが一つになるようにと、イエス・キリストの土台のもとに私たちを立て上げようとしているのであります。その実現に向けて私たちに働きを与えてくださっています。私たちは絶望する前に、まだするべきことが残っています。死ぬ勇気があるのであれば、まだすることがあるのであります。その力を、少しでも、神の御旨を実現するために使っていくために、使って用いることができるのであります。キリストはご自分の命によって人と主なる神との間の壁や人と人との間の壁、敵意という壁を取り除いてくださいました。私たちは一人一人に聖霊が下され神の宮となりました。そしてそれらが組み合わされて成長し、一つの聖なる神殿になるという希望を与えていただきました。この希望は失われることはありません。私たちはすべての被造物と共に、主を賛美する日が来ることを信じて、小さなことでも、こんなことは役にも立たないと思うようなことでも、主の働きと信じて、 主の御心をこの世界に成していく働きを担いたいと思います。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちに御言葉を与えてくださり、生きる力と希望を与えてくださいましてありがとうございます。私たちがただ生きているだけではなく、あなたによって働きを与えられていることを今日も知ることができました。そしてこの世界の現実に惑わされることなく、あなたの希望に生きることができますことを感謝いたします。今日あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人に、それぞれの場所で御言葉を与え、豊かな恵みを与えてください。これらの感謝と願いを、尊き主イエス・キリストの御名によって、御前にお捧げいたします。アーメン。